マーケティングキューブ、番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ、本日はこちらです。人類で初めて大西洋を無着陸で飛行したパイロットといえばチャールズ・リンドバーグ、有名な方ですね。しかしですね、リンドバーグの後に無着陸で大西洋を渡ったパイロットの中でたった一人だけ映画化までされたパイロットがいます。そのパイロットは他のパイロットと何が違かったのでしょうか。はい、ということで始めていきましょう。阿部寛の沖縄アベンジャーズラジオ、最初の冒頭のですね、マーケティング Q の答えはですね、本日のゲストのご紹介の後発表をさせていただきます。はい、で本日のゲストはですね、株式会社日清沖縄山城光司さん、通称ミッシーです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これ前回に引き続き、今日は2回目の連続のゲストということでね、本当にね、はい、お越しいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。お願いします、
は
い、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
あ、安倍さん、
はい、
なんすか、もう先週も気になりましたけど、今週もやっぱり気になりますね。
はい、
何、阿部寛 Q、
はい、阿部寛 Q じゃない、
マーケティング Q、 失礼しました。教えてくださいよ、
マーケティング Q、はい、
なんすか、
リンドバーグ知ってますよね。
リンドバーグってすみません、音楽ミュージシャンのリンドバーグしか分かんないです、ね、
今すぐってやつじゃないよ。まあでもね、彼らもそこから名前取ってるらしいんですけどね。
はい、
人類でこう初めてこう大西洋、うん、
はい、
大西洋を無着陸、まあ、海だから着陸できないんだけど、
はい、
無着陸飛行を成功したのが、うん、まあ、リンドバーグっていうパイロットだったんですけど、
はい、
まあ、有名です。有名というか、
まあ、聞いたことあります
ね、はい、だけど同じことをしたのに、うん、映画化までされたパイロットがいるんですよ。なんでか
なぜか、
なぜか考えて、
はい、答え、リンドバーグさんも一人で、その人も一人で、人数は一人一人です。
一人一人
なぜ違ったのか、なぜ映画化までされたのか、
どうしてそろそろ答えを。
リンドバーグの息子。
まあ、だとしたらそれはそれで、うん、なんかね、父を超えるみたいなね、感じで、なんかテーマ、なんかストーリーとしてはありかもしれないですけど、残念ながらね、息子とかじゃないんですよ。
難しい。
はい、なんかよくある答えが、はい、リンドバーグよりも早く着陸、はい、飛んだとかね。あるんですけど、はい、実はそんなんじゃなくて、実は、はい、そのパイロットは、はい、女性だったんですよ。
あ、
他にもたくさんパイロットいるんですよ。リンドバーグの次、その次、その次、その次って男性パイロットいっぱい成功したんですけど、彼女だけ実は女性だったんですよ。イメリア・イアハートっていう、そうで、はい、通称リンディって言われる、リンドバーグの妹みたいな、ね、妹分みたいな。でこれってマーケティング的に言うと、はい、なんで彼女だけその、まあ、目立ったのかっていうことなんですけど、うん、要は独自化したっていうことなんですよね。独自化した、例えばリンドバーグ、例えば同じリンドバーグと同じ男性で、うん、リンドバーグよりも早く飛んだとかっていうことであれば、うん、その差別化の要素にしかなってないんですよ。それ数字的な問題なんで。だから例えばリンドバーグが例えば10時間で飛んだとして、次の人が9時間で飛んだ、うん、で9時間で飛んだとしても、またすぐにオリンピックと一緒で8時間50分で飛ぶ人とかが出てくるんで、結局そこはそんなになんかこう独自性がない、要は替えが利かない存在ではないということで、女性なのに飛んだみたいな、
史上初の
オリンピックもそうじゃないですか。その男性競技と女性競技って、まあ、最近ね LGBTQ とかっていう、ね、ところであんまりその男性女性分けちゃいけないみたいな考え方としてあったりするんですけど、まあ、でもやっぱりね、はい、その男性競技女性競技とオリンピックも分かれてるかのように、うん、まあ、女性で初めて飛んだっていうのが、それはすごいっていうことで映画化までされたっていうことなんですよね。 リンディ、これね、あれですよ、あのリチャード・ギアが出てる、はい、とてもいい映画でですね、はい、あのアメリア・イヤハートっていうこれ映画あ化されてるんですね、そう、いい、すごいね、いい映画ですよ、まあ、だからなんかこれね、僕このなんかストーリーが僕好きなの理由があって、はい、まあ、僕結構そのなんかビジネスはなんかこう差別化差別化、なんかあなたの会社の差別化ポイントを持ってないとやってきませんよみたい な、はい、なんか差別化って言葉をよく聞くじゃないですか。
そうですね、
はい、で確かに差別化って大事なんですけど、あの差別化って実は何かっていうと、全部ね、差別化のポイントって数字で単位がつけられるんですよ。
単位、
うん、例えば、はい、他社よりも安い、うんうん、他社よりも早い、うんうん、駅からの距離が近い、うんうん、品揃えの数が多い、うんうん、それから提携している業者の数が多い、うん、従業員の数が多い、売り上げが多い、
はいはい、
金属その会社がやってきている年数が長いとか、うんうん、差別化あとその食べ物もそうだし、サプリメントとかそういう系もそうだけど、なんかこういうビタミンなんちゃらの含有量が多いとかね、
うんうんうん、
はい、全部単位がつくんですよ、差別化って、ほとんど、
はい、
だけど独自化って何かっていうと替えが効かない単位じゃないんですよ。例えば世界観とか、はい、その会社の哲学とか雰囲気とか、はい、人柄とか、あのそういったのってその他に替えが効かないじゃないですか。
そうですね。
で、うん、なんでそのじゃあ独自化の要素がすごい今必要になってきてるかっていうと、もうね、あのミッシーもちょっと振り返ってもらいたいんですけど、
はい、
なんかもう物とかサービスってありあふれてるじゃないですか。
ですね。もう選択肢がありすぎますね。
選択肢ありすぎるでしょ、何にしたって、はい、車、家、それから何、ホテルもそうだし、だってホテルだってどこ行ったって綺麗だし、
そうですね、
ベッド大体ふかふかだし、
はい、
ご飯だって大体どこ行ったって日本は特に美味しいし、
そうですね、
そうで飲食店とかに結構多いのが、うちはこだわりの食材ね、うん、このお米にこだわりの産地からとかって言ってるんですけど、はい、いいんですけど、でもどこの飲食店もこだわり持ってやってるじゃないですか。
そうですね、本当に、はい、
そう、うん、それも結局一つのスペック、差別化要素にしかなってないなっていうふうに僕は思ってて、
あは、はい、
そう、そうじゃなくて、なんか差別化のポイントよりなんか大切なのって替えが利かない独自性、うん、この雰囲気が好きなんだとか、
はいはい、
この感じが好きなんだとか、
あ
この人柄、このなんか世界観が好きだみたいな、
はい、
ので
オリジナル、
そうそう、オリジナル、うん、オンリーワン、ナンバーワンじゃなくて、だ差別化って数値化できるってさっき僕言ったんですけど、
はい、
数値化できるっていうことは競争の試合っ子がずっと続くんですよ、
うんうん、
競合他社と、
ね、
他のお店と、
はいはい、
そう、うん、数字だから、
はい、
だけど独自化要素って数値化されない、うん、感じたりするものなんで、
はい、
だからオンリーワンなんですよね。
あ
でその世界観とか価値観とか哲学とか雰囲気とか、それに共感してくれるお客さんだけ来てもらえればいいですよみたいな、
はいはい、
そしたらもう他の競合のお店とか競合の会社と競争し合う必要がない、戦う必要がないわけですよ。
そうですね、
うん、そう、うんうん、自分自社だけに没頭すればいいっていう、
はい、
そう、幸せなモデルなんじゃないかなっていうふうになんか僕は思ってて、
はいはいはい、ありますね。なんかまあ独自化、まあ、
独自要素って何っていう、
ありますね。
やっぱりもう今これだけ商品とかサービスがあり余るほどあって、そのまあスペックで選ぶこともできるんですけど、スペックだけでは、差別化要素だけではもう選ばれにくくなってる。そう、まあ特に何でしょうね、こう今すぐちょっと思いついたのが、例えば女性だったらマッサージとかアロマとかネイルとかあるじゃないですか。でほね、あんまじゃエッチ丸々ペッパーとかね乗ってる、だいたい価格の競争になってるわけですよ。ネイルとかもね、5800円で隣がやったら、うちはじゃあ5500円だみたいな、で、あのクーポン券握りしめてくるお客さんって、まあだいたいその初回は安くて次から上がるってなると来ないわけですよ。金額で来てるからね、差別化要素で来てるお客さんって結局その金額、それが金額だとしたら、もっと安いとこがあったらそっち行っちゃうし、そう、バリエーション、例えば商品点数が1万点っていうのがうちの会社の強みですって、例えば言うお店があったとするじゃないですか、
はい、
それ1ヶ月後にお隣に2万点の同じ品揃えするお店ができた途端に1万点の商品点数がうちの強みですって言ってる強みは強みじゃなくなっちゃうじゃない
ですか。そうですね、
その強みで来てたお客さんは隣のお店に行っちゃうわけですよ、はいはい、2万点でしょ、じゃあそっちがいいじゃんって、だけど商品点数は1万点だけど、このお店の雰囲気世界観が好きなんだとか、この会社の考え方が好きなんだって、それ独自性なんで、
はい、
そっちをなんか今からの時代ってすごい重要になってくるんじゃないかなっていう、僕は最近すごく感じてるし、お客さんにもマーケティングのサポートしてるお客さんにも、あの独自化要素に目を向けていきましょうということをですね、よく話をしてるんですね、すいませんね、ちょっと喋りすぎましたね、
いや勉強になりました、ありがとうございます、
ごめんなさい、前半なんか僕のなんか
楽しくて安倍さんの話を止める チームを押し忘れてしまって
チーム、
もうはい、もう
じゃあね、ちょっと後半はミッシュのプライベートのね、
ま、
こうそうそうそうそう、また含めてね、ちょっと行きたいなっていうふうに思います、はい、はい、
わかりました。 78.0 FM ナハ。
はい、じゃあ前半終わりましてね、ここからちょっと後半にね入っていきたいと思います、
はい、
今回はですね、株式会社日清沖縄、ガイナっていう塗料のね、販売店さんなんですけども、販売会社さんの山城光志さん、通称ミッシーにね、今回ちょっとゲストでお越しいただいております。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
後半は、はい、ちょっともうマーケティングの話、ちょっと前半でね、ちょっと僕し熱くなってね、ついしすぎちゃって、でその差別化独自化のね話って、ね、もう僕結構一番好きな話だったりするので、ついついちょっと熱がね入りすぎちゃいましたけど、ちょっと後半はもっと緩いユンタクでね行きたいなというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
まあ、そう、気になってたけど、安倍さんって、はい、マーケティングの、ね、コンサルティング、まあ、先生だったりするわけなんですけど、
はい、
沖縄でトークライブやってるじゃないですか、
うん、
前まではセミナーやってね先生感出してたけど、
はいはいはい、
最近なんかもうコメディアンっぽくなってきますよね。
ねねねって言っちゃったけど、
これはまた、ね、あれですか、
はい、
安倍さんなりの独自化ですか。
いや、これはいや独自化は、はい、しなきゃいけないなってずっと思ってたんですけど、
はい、
まあ、思いながらもで直感マーケティングって左脳の処理はねもう AI がやってくれる時代だから、うん、右脳を使っていきましょうってね言ってるくせに一番左脳を使ってるってねよくみんなに言われるんだけど。で去年はおろくの、ね、産業支援センターで、
はい、
もう毎月のようにビジネスセミナーをやってたんですけど、
ね、僕も初めてそこで阿部さんと出会いしたね。
4月も、
いやそのだいぶ後なんですけど、9月か10月
もうね、まあ、お越しいただいた方々には、ね、もう本当にもう感謝しかないんですけど、まあ、実はその去年ずっとやってたビジネスセミナーでも
う
ほとんど、ね、成果につながらなかったんですよ。で、ね、なんでかっていうとマーケティングのなんか話、
うん、
ばっかり僕してて、
うん、
でなんかマーケティングの話って別に僕じゃなくても聞けるし、
うん、
極論言ったらネットでもね調べればいくらでも出てくるし、僕が独自で編み出したものなんていうのはもうほぼゼロなんですよ、まあ、大体そうじゃないですか人って、
はい、
どんな専門家の人でも勉強して外部から身につけたものを
アウトプット
してる
ってい
う形なので、なんかね僕はなんか反省点としてなんか僕が伝えたいことを一生懸命伝えてキャンキャン伝えてただけで、
うんうんうん、
みんなが知りたいことを伝えられてなかったなっていう、だから全然成果につながらなかったんじゃないかなっていう、
はい、
ふうにねちょっと反省をしてたんですよ、
はあ
去年のもう秋ぐらいから気づいてて、だけどもうね10月11月12月ってもうセミナーの予定入れちゃってたんでね、
はいはい、
もうそれはもう精一杯やるしかないということで、やらせていただいてたんですけど、
はい、
そしたら まあ、ちょうどその秋ぐらいだった去年の秋ぐらいに、うん、あの放送作家のキャンひろゆきさん、
あ、キャンひろゆきさん、はい、
そうキャンさん、あの今トークライブ一緒にやらせてもらってるんですけど、うん、キャンさんとあとあのこあの下地渡さん、
渡さん、はい、
渡さんがね、いやもうビジネスセミナーやめた方がいいよ安倍さんの良さが全然発揮されてないと別に安倍さんが一生懸命スライドを作ってプロジェクターでねスライド映して一生懸命話してる内容って、あの別に極論安倍さんじゃない他のマーケティングの先生からも聞けるじゃん、
うんうん、
安倍さんの良さってこうであーでこうであーで、うん、だから会議室借りて、うん、あのセミナーやると思うやめた方がいいっすよって言われて、でも会議室でやるセミナーやめたら俺は何したらいいんですかって聞いたら、はい、最初にね確かキャンさんがトークライブいいんじゃないって、
うん、
でも会議室とか借りるのやめやめっつって、
はいはい、
なんかそのライブハウスとか、そのカレー屋さんで飲食店とか貸し切って、
はい、
でトークライブした方がいいですよ、なんだったら僕は相手になりますよ、マジっすかって、そんな感じで最初はね全くピンとこなかったの、
はいはい、
だってマーケティングコンサルタント仕事でやってんのに、うん、トークライブみたいな、
はいはい、
仕事になんの俺みたいな、だから第1回目が今年の3月にねあのたけちゃんでやらせていただいた時も、うんうん、実は会場行くまで、
うん、
でなんかスライドとか資料とか準備してったらいいんすかねって、うん、キャンさんと渡るさんに聞いたら、うん、いやいらないからみたいなもう体だけ切ってって言われて
はいはい、はい、
考えないでいいからみたいな、いつもの安倍さんで来てみたいな、
安倍さん主催だけど安倍さんが一番ノープランな、
ノープランで来て
るライブなんですね、
安倍さんからもうスライドとか準備しちゃうともう安倍さんらしさなくなっちゃうからみたいな、準備不要みたいな、禁止みたいに言われて、
そう
だってそんな、
うん、
ずっとビジネスセミナーやってきてるでしょ、
はい、
セミナーの前に準備しなくていいっていうのが真逆すぎちゃって、うん、そういつも本番始まる5分前ぐらいまでスライドね、心直したらいいんじゃないだろうか、はい、じゃないかってギリギリまでやってるタイプなわけですよ、
はいはいはい、
それが全く何に準備しなくていい逆に怖いみたいな、
はいはいは
い、本当にこの状態で行っちゃっていいのかみたいな、まあ、でもねそのキャンさんと渡るさんがいやもう考えてくるの禁止、
なんかよく分かってるんでしょうね安倍さんのこと、なんかねキャンさん渡るさんって、
僕は自分のことだからほら盲点だから分かんないわけですよ、確かね前回か前々回ぐらいの放送の時にも僕言ったんですけど、盲点って、
はいはい、
自分じゃ 見えないから盲点なんですよ、
はいはい、
例えば自分の会社だとしても、ね、
うんうんうん、
自分の会社の盲点どこですかって言われて答えられる経営者僕一人も会ったことないんで、
うんうんうん、
だって盲点って自分で分かんないから盲点じゃん、
そうですね、
で僕にとってはそれが盲点だったわけですよ、
うんうんうん、
いつも通りの自分で何にも準備しないで行って大丈夫っていうのが盲点で、
はいはい、で盲点教えてもらえたんですね、
そう
見えなかったところね、
そう
へえすご
い、でね、3月あのミッシーも来てくれたけど、はい、あの時もほら満員だったじゃないですか、満員で立ち見状態
でしたね、でした、
そうそう3月の
7月ね、
うん、はい、超始まる前緊張したけどなんか終わってみたらあーめっちゃ楽しかったみたいな、
うん、
1回目ってどんな感じでしたっけ、
1回目は安倍さんがすごい緊張してるのがよく分かった感じ、
そうよね、前半超ポンコツだった
なんか僕最前列の僕にやたらなんか目が当てなんか助けなんかちょうだいよみたいなのを感じてしまって、
ケイシーさんとかが謎かけやってくれた、あとタコライスラバーズの山川さんとか来てくれた時、
スタンドアップコメディでしたっけ、なんかねなんかスタンドアップでやってましたね、
タケちゃんやって、山川さん喋って、
そうそうそう、
でケイシーさんの更新料で
更新料で
盛り上がって一体感出て、
そうそうそうそう、
めっちゃ楽しい、
すごかったね、2回目って
どんな感じでしたっけ、
2回目は
あ JJ さんとか来てくれた時、
JJ さんとイビさんが喋ってましたね、
あそうだ
イビさんね、
小文字デザインのイビさんが来てくれ、
そうそう
そう、喋って、まあ、イビさんも毎回参加してくれてるんだけど
ですね、
あと JJ さん、あのボールマンション、ね、バスケットボールのギネス持ってる、
何個持ってましたね、
7個8個
でしたね、
ギネス記録持って
ましたね、
JJ さんと
すごいな、本当面白い人が集まる、ねね、ライブですね、
で前回が7月の時が 佐平建設の
佐平社長、
佐平さんと、ブルーチームブルーオーシャンズの社長、
大野さんが、はい、
とあと琉球新報の北山さんとか、
面白い人でしたね、
面白い人ですね、うん、あと13カ国語喋れるリーさん、あの台湾の教授のリーさんとか、あと前回の放送の時に話してた韓日間のユンさん
ですかね。そうでした、そうでした、韓日間知ったんでした。そうだった、
そうそうそう、
はいはいはい、ですね。
あとあのほらキャンさんが作った投げ銭のシステムがね、
あ、
ね、
ええ、
あれ結構みんな投げてくれたん
ですね、
はい、あ、まだあとあれだ、7月の時はあの那覇のあの市議会議員選挙の真っ只中で、
ああはいはいはいはい、でしたね。
結構皆さん忙しい時期だったので、ね、来てくださって、ね、ありがたかったですけど、
はい、
そう、トークライブまた9月にね予定してますんで、うん、ぜひまた9月、まだ日程ちょっと決めてないんですけど、
はい、あ、ですか、はい、
あのまたタケちゃんで、もう何度でもタケちゃんで、
もう会出席で。
アベンジャーズ T シャツ持ってるもんね。
持ってますね。
はい、これか
これこれこれこれこれこれ。
今日は一応あのね、こう来たんで、
ちゃんと
来てましたけど。はい、でまあ夏ですよ、夏。
夏ですね。
夏、8月、夏休み中、今
日本中騒いでますね、暑いね。
おお、ね、先週僕、ね、こっち来たんですけど、昨日かな、うん、昨日かなんか関東甲信越40度超えたらしくて、
ああ言ってましたね。
沖縄より暑いじゃん。
沖縄10度ぐらい暑いですよ。沖縄だってまだ最高気温32度ぐらいじゃん、41.7 出したとかでしたもんね。びっくりしましたね。
で今日今朝皆さんに届いてる僕のメルマガで、あ、今日の朝届いてるメルマガまだ見られてないですか。
見ましたよ。
あ、見ました、
はい、
あのファンがついてるあの作業服、
空調服ね。
空調服、空調服、
僕も持ってますよ。
持ってんだ。
持ってますよ。
持ってんだ。
もう建築現場なんてもざらに行くんで、
あれやっぱそうなの、暑いところにいると外の暑い空気が中に入ってくるだけ。
いや、あのね、
冷えるやつもある。
それの中に来てるインナーの問題なんですよ。そう、安倍さんが言ってたのって、暑い風入ってくるから暑いっすよって言うけど、最近なんか、野球部が着てるようなほらピチッとなんかピチッとしてるあれじゃないですか、
もじもじくんみたいなやつ、
もじもじくんみたいなタイツみたいな、あれで風が吹くと食感冷却みたいな、なんかマイナス何度みたいなのあるんですよ。それをインナーに着て空調服つけたらまあまあ冷えますよ。
あ、それあれか、素材メーカーのあのトーレさんとかあの辺の技術使って冷たく感じる、
やつ。いや、でもなんかそういうなんか、インナーとかでいろいろあるんで、あ
の空調服がね、なんとね、そう2400億円ぐらいの市場になってて、
だからすごいですよね。
ペット産業と一緒やんみたいな、
うんうんうん、
すげーと思って。
建築現場、倉庫とかもう熱中症対策しないといけないところ、
はいはい、
バカ売れです。
バカ売れなんだ。もうみんな着てる今もうデフォルト。
あ、法律がそうなってる。
え、
熱中症対策取りなさいって会社に、はい、法人にね対して。
なるほどね、
はい、罰則が もう、ね、まあ、もう最近決まったはず。
は
こう4月から。
そういうこと、うん、
だから青天井っすね。
ねえ、
めっちゃ売れると思いますよ。
だからなんだ、
この先
法律なんだ
ですね。
それであんなに空調服が売れてるよ。本当に 目を疑ったの。2023年かな、2023年のデータで空調服は2400億円超えましたみたいな。っていうかペット産業って大体2500から3000億ぐらいって言われてるから、
うん、
ペット産業と一緒じゃんみたいな。何それみたいな。
ね、すごいっすよね。
ワークウェアの中で空調服でしょ。
そうっす。
ワークウェア全体だったらなんかわかるんだけど、空調服だけでそんな、
あとめっちゃ高いんですよ。
びっくりした、
セットで2万する。
高っ。
だから
高っ。いやー、なるほど。まあさあ、ちょっとねこう楽しいねユンタクでしたけれど、まあそろそろエンディングのお時間です、はい、ということで、今日はですね株式会社日清沖縄の山城光志さんにゲストでね来ていただいてましたけれども、
はい、
まあ、今日の番組出演をして感想をですね、
はい、
最後に一言いただきたいと思いますけど、いかがでしたか。ごめんなさい、その前に、ね、はい、僕から先にする独自化と差別化のクイズでしたね、今日
でしたね。そうそうそう、はい、僕もねガイナという断熱塗料を取り扱ってるんですけれども、まあ、やはり、差別化 ばかり意識をしてましたが、まあ、独自性っていうのも考えてみるとやっぱあるなと、うん、それをちゃんと PR していくことをちゃんと考えないといけないなっていうのを、はい、考えさせられました。ありがとうございました。勉強になりました。ありがとうござい
ます。はい、こちらの番組ではですね、マーケティング集客に関するお悩みだったり、阿部への個人的なですねご質問も含めてメールまたはお問い合わせフォームから受付をさせていただいております。FM 那覇さんのですね番組の紹介ページないしはですね、Google 検索で FM 那覇ひらがなで阿部寛って検索していただくと出てきます。でメールの場合はですね FM 那覇アットマーク阿部寛 .net FM 那覇アットマーク阿部寛 .net 市は SHI ですから H 入れてくださいね。はい、こちらまで匿名でも OK ですんでお問い合わせ、いただければ取り扱いさせていただきます。ではまた来週木曜日16時半にお会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。